それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、第一ヨハネの手紙2章12節から17節となります。それではお読みいたします。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強い者であり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。アメン。それでは、葛藤から解放するキリストの愛という題目で、国村牧師より御言葉をいただきます。
使徒ヨハネは、この手紙と、それから黙示録と、そしてもう一つ、福音書を残しました。で、ヨハネの福音書の一番最後は、あなたは私を愛しますかというイエス様の質問でした。それはペテロに対して尋ねられたことですけれども、尋ねられたペテロはイエス様を信じてはいました。あなたは生ける神の御子、キリストですと正確な告白をしました。しかし自分の中にはイエス様を愛する愛はないということを知っていました。それは、あなたもイエス様の仲間でしょうと、そのように尋ねられたときに、いや、私は知りませんと、そのように裏切ってしまったからです。そのような裏切り者であったペテロに対して、イエス様は、あなたは私を愛しますかと、そのように尋ねられました。で、それは、この後、ペテロは、イエス様を愛することができるようになるということを前もってイエス様は知っていたからです。それで前もってあなたは私の羊を牧しなさい。あなたは私の羊を飼いなさいというそのような使命、ミッションを与えられました。で、そのペテロがイエス様を愛するようになった、それはいつでしょうか。それは五旬節の日でした。五旬節の日にペテロは聖霊に満たされました。聖霊に満たされた結果、今までペテロの中にあった人を恐れる、そのような恐れ、またイエス様の仲間だというと殺されるかもしれないという死に対する恐れ、人を恐れると罠にかかるってありますけれども、本当に罠に引っかかってしまいました。しかし、聖霊に満たされたということは、愛に満たされたということと同じです。ヨハネはこの手紙の中で、全き愛というように表現しています。全き愛は恐れを締め出します。自分の中にあった恐れが完全に愛によって締め出されてしまったために、人に対する恐れもなくなり、死に対する恐れもペテロの中に完全になくなってしまったために、何千人もの人を前にして、大胆にイエス様はキリストですと、このように正確な福音を伝えました。で、そのペテロの伝えた福音を信じて心の中に受け入れた人、その人たちはキリスト者となりました。その日、3000人が弟子に加えられたとあります。それでは、キリスト者となったということは、どういう 状態なのでしょうか。キリスト者というのはキリストのものとされたということです。それは少し難しい表現で言うと贖われたということです。十字架の血というその代価が支払われたことによって、その十字架は私のためのものであると信じた人は贖いに預かった。簡単な言い方をすれば救われたということです。で、救われたというのはどういう状態なのでしょうか。それは死から命に移されたということです。ヨハネの福音書の5章の24節、御子イエスをキリストであるとそのように信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですとあります。以前は死んでいたということです。魂が罪のゆえに死んでいました。しかしその死んでいた魂に十字架で死なれたイエス様の血が注がれた。その結果死から命に移されました。この命は永遠の命です。二度と死ぬことがない、そのような命が信じる人にもうすでに与えられているということです。御子イエスの血はすべての罪から信じた人を許しましたから、その人にはもう一生涯呪いとか災いというものが望むことがありません。二つ目には、闇から光に移されたということです。第一ヨハネの手紙の1章の7節。このところに、神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ちとあります。以前は私たちは闇の中にいましたけれども、永遠の命を持ちました。永遠の命を持っているということは御父と御子を知っているということです。それで光の中で神様との交わりができるようになったということです。で、祈る時に神の子供たちはアバ父よ、天のお父様とそのように呼びかけて、最後に御子イエス様の名前で祈ります、アーメンと告白します。つまり祈りの中で私たちは神様との交わりを持つようになることができました。それはこの御父と御子は永遠におられた、そのような方であることを知ったからです。初めからおられた方、そして初めからおられた方が天と地とその中にあるすべてのものを作られて、その方によって私たちも作られたものであるということを知りました。ですから神様は私たちの作り主であるということを知ったということは、闇から光の中に移されています。それからキリスト者の状態は偽りから真理の中に入っているものであるということです。第一ヨハネの2章の14節、ヨハネは神の御言葉が私のうちにとどまり悪いものに打ち勝ったからですとあります。悪いものとは誰のことでしょうか。人間の悪いものという意味ではありません。悪魔のことです。イエス様が神の御子キリストである とそのように告白した人は、神の御言葉がその人の中に入り、そしてとどまっています。で、この御言葉がその人の中にとどまっているときに、はっきりとわかることがあります。偽りの父である悪魔が存在していた。以前はこの人が、この存在が自分の父親だった。悪魔の子供という身分で私は生まれてきたけれども、しかしイエス様を信じたその瞬間、暗闇の圧政、つまり悪魔の支配から愛する御子のご支配に私は移されたということがわかるようになりますから、今までのいろいろな世の中の教えであるとか、常識であるとか、そういうものが偽りだったということに気がつくようになります。そしてイエス様はご自分のことを何とおっしゃったのでしょうか。私は道であり、命であり、真理なのですと。イエス様のうちに真理があるということです。ですから、イエス様の言葉は真理であるということを信じたことによって、今まで自分は騙されていたということがはっきりわかるようになります。このキリスト者が十字架の血によってあがなわれたということは、私たちの肉による良心から生まれたそういう存在ではないということをヨハネは言っています。イエスが神の子、キリストであるとそのように告白するものは、神によって生まれたものです。神によって生まれたものは、この偽りの父であるサタンに打ち勝ったものです。そして、この世に勝利したものです。ですから、この手紙の中で、あなた方はこの世に悪いものに勝利しました、と、そのように書き送りました。ところが、実際にそのように勝利したものであるにもかかわらず、神の子供たちの中に葛藤というものが生じます。それは、その心の中に二つの愛するものがあるからです。その二つの愛するものというのは何でしょうか。ヨハネは、世を愛してはなりませんと、そのように言いました。なぜ世を愛してはいけないのでしょうか。世というのは、この世の神が支配しているからです。第二コリント人への手紙の4章の4節に、この世の神がとあります。つまりこの存在も悪魔のことです。悪魔がこの世を支配しています。で、イエス様も悪魔に対して、この世を支配するものだと、そのようにおっしゃいました。で、悪魔もまた自分のことを、この世は私に任されているからだ。もちろん神様が悪魔にこの世を任せるということはありませんから、そのように悪魔はいつも真理がありませんから、その口から出る言葉は偽りに満ちたものです。しかし、本当のように話しますから、その人 にとっては区別がつきません。それで悪魔に惑わされるということはどういうことでしょうか。伝道者が未信者のところに行って福音の光を放ちます。イエス様はキリストです。するとその時悪魔も働いて、その福音の光がその人の心に輝くことがないように闇の覆いをかけてしまうということです。なかなか福音を伝えても救われないというその霊的な状態は、ただ人間同士の関係ではありません。背後にこの世の神、悪魔が働いて伝道の邪魔をしているということです。それから、世にあるものを愛してはならないと とそのように言われました。ヨハネの福音書の1章の3節というところに、神の言葉である御子によってすべてのものは作られましたと、天と地とその中にあるすべてのものはこの御子によって作られた被造物です。ですからその被造物を愛するということは聖書で偶像礼拝ということです。本来人間が愛すべき方は作られた被造物ではなく、作り主である御父であり御子であり御霊である、そのような唯一の神様を愛するように人間は作られました。しかし悪魔に騙されて罪を犯したその結果として、被造物に目がくらんで被造物が神であるかのように信じて騙されています。ですから日本の人たちは全てのものを神にしてしまいます。頭はすごく優秀で良い人であったとしても、霊的には死んでしまっていますから、愚かなものとなってしまって、あれも神これも神というようにしてひれ伏してひざまずいてしまっています。それが偶像礼拝です。神様が一番嫌われること、それが世にあるものを神であるかのように愛すること、それが神様にとって一番嫌われることです。それから世から出たものとあります。第一ヨハネの手紙の2章の14節16節、肉の欲、目の欲、所有物の自慢。私たちは以前はそのようなもののために生きていました。自分の肉の欲を満たし、そして目の欲を満たし、自分がどれだけ持っているか、人と比べてそれを自慢したいというような、そういう生き方をしていました。それは古い人です。で、古い人の中にある刻印されて、根を下ろして自分の体質になっているものが、キリスト者となった後でもその人の中に残っていますから、それが葛藤を生じます。二つの愛するもの。私を愛してくださり、私を作ってくださった神様を私は愛しています。ですから愛する神様と、そのように祈りを捧げます。ところが、もう一つの心の中には、この世の中に素晴らしいと自分の中で魅力的なもの、関心のあるものを持っています。そこで葛藤というものが生まれてきます。で、悪魔という存在は、その人間の中、未信者ではなくて神の子供、キリスト者の心の中にあるそのような関心のあるもの、好きなこと、そういうところを通路として誘惑します。すると誘惑された人、キリスト者はどうなるのでしょうか。聖書には、自分の欲に惹かれおびき寄せられるとあります。好きで関心があるので、自然にそちらの方に向いていくようになります。そして、ある一線を越えたときに、それが罪となってしまいます。例えば、牧師であるとか、生徒の方々が実際に不倫したりとか、姦淫したりというようなこともありますし、また、住職者と呼ばれている人たちが、街道献金という たくさんのお金を集められた、そのお金を持って逃げていってしまう。お金に目がくらむわけでしょ。その人はお金に弱かったり、異性に弱かったりとか、いろいろ弱いところがあります。悪魔はそのようなところを通路として働きますから、この葛藤しているという状態は、すべてにおいて 安定を欠いているとあります。どっしりしてないということです。非常に危うい。そのような状態の信仰生活を送っています。それで、この葛藤から解放されなければなりません。それが、キリストの愛です。エペソ人への手紙の3章の19節。このところに、人知をはるかに超えたキリストの愛とあります。私たちのその知性とか、そのような知識というものをはるかに超えているキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さをあなた方が知ることができますように。それでまず、知らなければなりません。キリストの愛をどのように知るのでしょうか。第一ヨハネの3章の16節に、キリストが私のためにご自分の命をお捨てになった。それによって私たちは愛を知ったのです。今までキリストが十字架で自分の命を捨ててくださったということが愛であるということは人間には奥義として隠されていますからわかりません。しかしある日キリストの十字架が私を愛してくださっている神様の愛の現れだということを知るようになります。それでキリスト者になった人たちのベースは神様が創造主であるというそういうことだけではなく、私は神様から愛されているものです。そして私も神様を愛しているものです。という、こういう関係が生まれます。ところが、なかなか人知をはるかに超えたキリストの愛ですから、人間的なその標準で、基準でキリストを知っているという、そういう段階でとどまってしまうこともあります。しかし、パウロは、キリストの愛が私を取り囲んでいますと、そのように告白しました。キリストの愛に私は囲まれています。そのような時に、パウロは、考えたことがありました。第二コリント人への手紙の5章の15節。パウロが考えたことは、キリストがすべての人のために死んだということは、どういう意味なんだろうと。なぜキリストはすべての人のために死んだんだろう。それは、すべての人が自分のために生きるという、その生き方ではなくて、自分を愛してくださり、自分のために命を捨ててくださった方のために、つまり、キリストのために生きるようになるためにキリストは死なれたんだというようにパウロは考えたとあります。先日、川沿いの道をジョギングしていたときに草むらから男の人が助けてとそのように叫んでいました。で、ちょっと一旦一瞬何のことかわからないでそのまま走り去りましたけれども、助けてあげようと、そのように思って引き返しました。すると、その草むらの中に、見えなかったんですけれども、自転車が落ちていて、まず自転車を引っ張り上げて、で、その人が言うには、ここにリュックもあるんです、というので、重いリュックを引き上げて、で、最後に、その人を、100キロ以上あったと思うんですけれども、かなり重いその人を引き上げました。もちろんその方は助けられたということでありがとうございますとおっしゃいました。で、その後で私はやはり考えました。これは大したことはないと。このようなことだったら人間でも助けてあげることは十分できる。しかし、キリストが 私たちをあがなうためには、まず手で引っ張り出して滅びの穴から、泥沼から私たちを救い出してくださったのではなくて、その前にご自分の命を捨ててくださったということです。そのように命を捨てて、そして私を救い出してくださったということが、人間的な標準でキリストを知っているというレベルではなくて、それを超えた、そのレベルで知ることができ、考えることができるようになったならば、私の生涯はただキリストのために生きようと、そのような考えに変えられるようになります。すると答えが出ます。第一ヨハネの手紙の2章の19節です。それは世と世の欲は滅びますということです。どんなに世のものを愛し、世のものを手に入れたとしても、それらはやがてはなくなってしまうものです。しかし神様の御心はいつまでも残ります。だから当然神様の御心を選択しようと、そのように思いますから、パウロはその考えの中で、私はキリストの大使となると、キリストの大使となるということは、和解の福音を人々に伝えに行くということです。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させられました。実に神はその一人子をお与えになったほどによう愛されました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つために、神様の方で和解の手を人間に差し伸ばしてくださったということです。ですから神の和解を受け入れなさいと、現場に行ってこの和解の福音を人々に懇願する、それがキリストの大使ということです。キリストから私はそのような和解の福音を委ねられたものですから、それを現場に伝えに行きますということです。とすると結論として、二つの愛、神様を愛する愛とこの世の何かを愛する愛が一心、双心を持っている、そのような人が一つの心に変わる。それはどのようにして変わることができるのでしょうか。神の栄冠を得るために、神様が私を呼んでくださって、上に召してくださって、その御座において朽ちることのない神の栄冠を受ける、そのために私は目標を目指して走っているのですと、そのように告白しました。もうこの世を愛する何かというものは、世の中にあるもの、そのようなものを愛するというものはパウロの中にはなくなってしまいました。なぜでしょうか。それはキリストが私のために命を捨ててくださったので、私もただキリストのためにだけ生きるという、その一つの心にパウロが変えられたからです。そしてそれはパウロだけではなく、私も皆さんも同じようにキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さ、深さが人知を超えてますから、その人知を超えたキリストの愛がどれほどのものか悟った、知ることができたことによったならば、考えが完全に変えられて、私はキリストのために生きようという、そのような志がその人の心に与えられます。福音はそれほど素晴らしいものだということです。この福音の素晴らしさを知り、味わう、そして体験する、 皆さんお一人お一人となりますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。今日知恵と啓示の御霊が一人一人の心に御言葉の光を与えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。